はい、こんばんは、シテイラです。
こんばんは、吉水奈々です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組はポッドキャスト、YouTube、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、もう12月も間近ですが、今日は。
そうですね。で、僕たちはようやくトランプ後の結果が分かって、
そう
ですね。しかもですね、昨日か、あれだけ揉めに揉めた兵庫県知事選挙が、うん、なんとですね、自分から辞めていった、失職した斉藤知事の勝利で終わったんだよね。
本当ですね。
しかも20代30代の人の支持が圧倒的に高かった、
うん、
だから若くて改革だ改革だっていうふうに言うと日本は勝てるんだね。
今回自民党のね、うん、惨敗もありましたしね。
そうね。あとやっぱり選挙戦略が良くなかったよね、
うん、
あの2位3位連合を足すと新知事が110万票なんだけど、うん、2位と3位を足すと125万とか130万にいけるのよ。
あ、
分かれちゃった。
分かれちゃったの
、うん、それも作戦として悪かったにしても、うん、でも驚愕の結果だったよね。
まさかって、
うん。でということでですね、なんか今世界中で政治がちょっと動いていて非常に面白いということで、今回のテーマはこれです、うん、トランプの次に来るもの、政治の分断、それと、この次の副大統領がねもう決まったんだから、うん、副大統領バンスが書いたこれ名作自伝というのかな、
うん、
ドキュメンタリーのヒルビリーエネジーなんかを中心に話していこうと思います、
はい、
いやだけどさ、
うん、
この対立って ひどすぎなかったって思わない？今回の選挙ってさ、男対女の戦いあったじゃない、
はい、
大統領選ね、
うん、
男の人はトランプを支持して、女性は圧倒的にハリスを支持して、
完全に分かれた感
じありまし
たよね。そうそうそう。
でここの白人対その他、まあここ黒人とかヒスパニック系なんだけど、うん、ここの中でもこれがまた混ざってたんだよね、
うん、
要は前回民主党はさ白人だけでなくこっちのところでももっと取れていたのね、
うん、
ここがクロスすると難しくなっちゃうのよ、
うん、
要は黒人の男性はあんまりハリスに入れなかった。
なんでだろう。
ヒスパニックの男性もハリスに入れなかった。
うん、入れそうな気がするけど、
あのね、黒人とかヒスパニック系の人って基本マッチョ文化なの。
そう
だからこの人種の対立だけでなく、うん、男対女の戦いの戦争でもあったんだよね今回の選挙、
はいはいはい、なるほど
な。でしかもバックボーンで言えば高卒対大卒の選挙だったの、
うん、
民主党の人たちはバンスみたいにみんな大学出ていてちょっとインテリで環境問題にも関心がある、
うん、
でこっちは、高卒ちょっと未来は暗い、俺たちが今何とかしなかったらアメリカ潰れると恐怖に駆られてトランプに入れているのと、
うん
うん、
ただ単純になんかトランプやだね、でもアメリカ景気いいもんねってのほほんとしてる人たちだとさ、
うん、
選挙にかける熱量とか必死さが違うじゃん、
うんう
ん、もうこっちはこのまま行ったらアメリカはダメになる恐怖の塊なわけだから。で、争点としては移民問題、共和党は移民に関してはトランプのあの話覚えてるよね、移民がみんなが飼っている猫や犬のペットを
食ってる、ね、
そう、ステーキにして食べているシチューにしているみたいなことをさ言うじゃん、
うん、
それ言っても
それ言ってもね、そうニュースで見たんだから私はニュースで見たことを言っただけだと言える。でそのニュースはまあフェイクだったんだけど実は、
うん、
だから今回ね、うん、あのちょうど僕ら前回の収録の時実は、ね、うん、その日大統領選で終わった後に
そうだったんだよね、
皆さんがねあの隠れトランプは行ったけど隠れハリスはいないって話して、うん、なるほどなと思ったんですけど、うん、なんて言うんでしょうこんだけの発言しても、
うんうん、
勝っちゃうってことは、まあ、トランプが強いっていうよりハリスが思ったほど強くなかった。
そうだね、やっぱさ法律家って弱いよね、
うん、
要はその上げ足を取られないようにもっともらしいことは言うのはうまいんだけど、ハートにガツンとくることは言えないじゃん、
人の心はね。
そう、
うん、
でトランプはさそれをはっきり言えるからね、
うんうんうん、
トランプってそういう点では人の心をつかむのはすごくうまいから、
うん、
あいつすごい商売人なのでこいつら欲しがってるなってことをズバッて言えるんだよね、
うん、でもなんでしょうね、
うん、
実際トランプがいいかどうかはまた別の話じゃないですか、うんうん、なんですけどやっぱりなんかねアメリカだけじゃなくて世界のどこも日本もそうかもしれないけど、うん、なんか今回の、まあ、ちょっと前ですけど自民党のね、
うんうん、
総裁選の時一番最初は、うん、まあ、小泉さんがね、
うん、
まあ、ランキングでも、うん、で僕らも、まあ、本当にいいかは別として、 ちょっとあれってあるけど、でもなんか新しい風は吹くかもなっていう、うん、そこのちょっとだけはあったじゃないですか。
あったね。
だから、なんて言うんだろうな。やっぱりそういうのを感じちゃうと人は、なんか自分の政治的信条とかもちろん大事なんだけど、うん、いや、 やっぱりちょっとなんか応援したくなっちゃうんです
よ。なるね。勝ち馬に乗るみたいな最後のところもあるしね。うん、だから今回さ、自民党の総裁選で日本の衆議院の選挙、ね、そしてこのアメリカの大統領選に兵庫県知事選か、うん、全部あっていう結果だったよね。
いや本当なんですよ、ね、
うん、あっと驚く結果が全部出たっていう、うん、だからこれからもうさ、日本も例えば何55年体制以降、うん、70年続いた自民党が選挙やれば必ず勝つんでしょっていう時代ではもうなくなったと思う、うん、
これ今回今年もちょっといろいろざっくり調べた時に、今まさにおっしゃったように世界的にも今年現職が不利、負けた、まあアメリカもそうで日本の自民党もそうだし、イギリスでも保守党が歴史的大敗、フランスでも与党連合、オーストリアの与党もって、やっぱそういう、
いやだからこの話の流れをもうちょっと続けると結果が出るんだけど、これだから要は移民は×、中絶、中絶のことはさ、女性の体がを自分で決める権利っていうふうにアメリカ人はよく言うんだよね、うん、でそっちは、当然トランプは罰で民主党は女性が決めるべきだ、
はい、
でウクライナもトランプはもう金出さないと、うん、戦争は24時間で終わらせるっていう、まあ、口先だけのいつものセールストークなんだけど、はい、でウクライナはやるじゃん、でトランプは関税をいっぱいかけるぞ、中国には 60%、うん、日本は
60% ってすごいよな、
そう中国は60で、うん、日本は10って言われてんだけどね、うん、10だったら大変だからねこれ、
う
ん、
そうです。
でこういうさ、みんなが言う選挙の中のいろんな一周、いろんなこと結局言ったけど、全てはこれしかなかったってことなんだよね、
うん、
まあ最もっちゃ最もっ
ですよね、なんだかんだ言ってそのアメリカの下から半分の人はもう生活が苦しい、うん、卵が1パック700円800円するのはもう勘弁してくれ、でガソリンも高いしっていうことで全部言っちゃった。でこれはアメリカも日本も EU も全部そう、結局これだけで決まったっていうふうに、だから逆にね、もしトランプが今現職の大統領で2期目を目指していて、うん、この経済状況だったらトランプも必ず負けてたと思う、
うん、
物価高はトランプのせいだって言えるから、
結局タイミング巡り合わせが良かったということ、
うん、そうだね、だからトランプさんって本当に強い人なんだね、うん、で僕たちこうやってやってるとさ、あのトランプなんて嘘つきだし、いい加減な女たらしだし、不動産屋の、しかもニューヨークの、まあ、なんていうのかな、ちっちゃい不動産屋の、親父じゃんっていうふうに思ってるじゃん、正直言って。でももうなんかそういうふうにバカにするのやめた方がいいなって思うわ。結局、お互いバカにし合ってたらいつまで経っても分断が止まらないので。ということで、逆に考えてみると、この本読むと、今回さ、僕たちがみんなずっとバカにしていた、トランプに票を入れ、人たちがどんな暮らしてるのかってめちゃめちゃ分かんない、
分かった、
感動したでしょこれ、
めっちゃ感動しました、
だってバンス好きになるもんね、
好きになっちゃ
う、俺だけ見るとあの今大統領、ね、うん、副大統領のあの子になるバンスって思っちゃいますよ、
ね、思う、うん、バンスが大統領になればいいのにトランプよりって思うよ、いや思っ
ちゃう、アメリカンドリームをちゃんとこのまま言ってほしい感じしますよね、う
ん、しかもあの一応さ、この人イエールで法律とか学んでるからインテリだし、
うん、
で軍の経験もあるんだよねトランプと違って、うんうんうん、そう考えるとな、惜しいことしたよな、
だからなんか地べたも学歴も両方知ってる感じ
ですね、うん、ところがこのバンスがですね、まあ前州知事だったんですけど、でその時には要は同じ共和党なんだけど反トランプだったの、
ね、
トランプと戦ってあんなやつは信用できない、口先だけのいい加減な嘘つきだって言ってたんだけど、州知事になってその後何をしたかっていうとですね、自分もこれは大統領になれるぞと、
うん、
まだ若いしね、40ぐらいだから、
そう若いですよね、
そうで次のトップに行くためには、うん、あれ今アメリカで選挙で勝つにはトランプがやっているような古い価値とか男らしさみたいなものを守らないと、あの地盤を受け継がないと大統領にはなれないっていうことで手のひら返しをするんだよね、
うん、
反トランプだったのに、いや今まで言っていたのは全て間違っていた、私はトランプを最高の大統領だと思うっていうふうに言っちゃうのよね、
うん、
でこの手のひら返しが本当に政治の世界だなっていう、
うんうん、
でもその手のひら返ししても別にやっぱりこの普通の国民、
うんうん、
半分の人は別に何とも思わない、
何とも思わないし、要は自分たちの陣営に来てくれたんだ、よかったじゃんって思うわけよね
でも逆に言うとさっきの、なんだろう、イラさんおっしゃったようにちょっと違うかもしれないけど、トランプのね、僕ら上げ足とか取ろうといくらでも取れるじゃないですか、でバンスもその手のひら返し って言ったらそれはできるんだけど、うん、でもなんか僕らもあんまり そこを細かく突っ込んでもしょうがない気してきましたね、
うん、しょうがないし、なんかさ相手がそのバカだ、教養がない、嘘つきだ、うん、悪いこと全部相手にかぶせてももうお互い話が通じなくなるじゃん、
う
ん、で要は逆にこちら側の人はさ、あんな都会でさ昼飯にサラダ食ってるような軟弱な、しかもひよったやつら、洒落たこと言ってるオカマたちは許せみたいなこと言ってるわけじゃん、
うんうんうん、
で LGBT を争点ね、これ入ってないけど LGBT もあるし、全部反対だからね、
うん、
だからお互いなんかどこかでちゃんと話を聞くようにしないとやばいよなっていう気が今回猛烈にしたね、
両極
だよね、うん、だからその斉藤知事の選挙もそうなんだけど、相手のことをともかく落としてやっつけるっていうやり方はもうやばいんだなっていう、
うん、
それと今回上院も下院も共和党じゃない
ね、
なんか、うん、トリプルレッドなのでやりたい放題になっちゃうから、
うん、
本当に心配は心配、ただ、うん、その過程でそのトランプのことを落とすだけではもうしょうがないな、この人たちどうやってちゃんと話をするかっていうのを考えないといけないよね、
うん、
で僕たちも斉藤知事とか石丸さんの話をちゃんと聞いてみないといけないね
ってことですよね、そう、だって実際結果出してるわけですから、ね、
うん、でこのまま行ったらもうやばいから、うん、特に20代30代の若い人たちの気持ちもちゃんと聞かないといけないね、
うん
うん、それはなんかちょっと反省した、
反省ですよ、ね、
うん、だってこんなにめちゃめちゃ勝つと思わなかったもん、
うん、
でずっとどんなメディアも僅差でどっちか票を分けるまで分からないって言ってたら、開けた途端にトラップが8位ってなったじゃない、
うん、
なんかね、
だからメディアとか、まあ、うん、ある意味ちょっとこうなんだ引いて分かってるつもりになってた、うん、まあ、僕らも含めてですけど、うん、だから全然世間を分かってないってことですよ
ね。そうだね、やっぱり自分の心情みたいなものが生きるんで、僕たちって真ん中よりちょっとリベラルぐらいじゃん、
はい、
超リベラルではないじゃん、
はい、
組合員万歳とか共産党がいいとか思わないから、
うん、
でもそれでもあのうんと右の人から比べたらちょっとリベラルなんだろうで、
うん、
考えちゃうよね、あの日本保守党も3人取ったしさ、
うんうんうんうん、
でもその後の百田さんのあの発言やばかったな、
あんなこと言わなきゃいけない
あれはやばい。それとあれなんで女性だけにしたんだろう、
そう、
そう、少子化をためるにはっていうので、
異性
風的な発想だけど、
うん、
30歳以上の女性は子宮を取るとかさ、
そうそうそう、
いやそれだったら30以上の男もみんなたまんで受けよって思うん
です、そうそうそうそう、本当ですよね。
それ両方言うんだったら分かるんだけどね、
あれじゃないですか、百田さんがまだ現役だからじゃないですか、
だからおじいさんでも子供は作れるから男はいいんだっていうふうに思ってたんだよ、
うんうん、っていうことですよね。
でもそんなの実際には作れないからね。あの女性の卵子が劣化するように男性の精子も劣化するので、
まあね、うんうん、年齢には勝てない部分はね、やっぱどうしたって体だからね、 ありますよね、うん、すいません、ちょっと1個質問いいですか、
はいはい、
あの私そのトランプさん の、 その方針というか、うん、そういったものってその、うん、アメリカにいる白人の労働者階級の方たちに向けた、
うん、
なんかこう政策を強化しているような、
うん
う
ん、
あの発言が多かったような印象に感じてたんですけど、それって合ってます、う
ん、合ってるんだけど、うん、実際にその前回の大統領の4年間で白人の労働者階級の仕事がいっぱい増えたかっていうと、
うんうんうん、
無理なのよ。で今回トランプが選挙中に言ってたのは、
うん、
中国に 60% 関税をかける、日本や EU にも 10% から 20% の関税をかければ、うん、みんなアメリカに工場を作るようになるだろう、だから白人の労働者階級の仕事が増えるぞって言ってんの、
うんうんうん、はい、
ところがこんなんじゃ無理なの。
いやそうでしょうね。
なぜかというとそのアジアの工場と比べると、
うん
うん、アメリカの工場で作るとまあ簡単に言うと4倍コストが高いから、
うん、
60% じゃ4倍って埋めらんないでしょ。
なんか国内に、
うん、
あの作りますって言って、うん、すぐ作れるようなもんじゃないですよね。だから技術の問題もあるし、うんうん、場所の問題もあるし、
いやそういうのは全部クリアできる。
そうなんですか。
日本だってアメリカに自動車工場いっぱい作ってるじゃん、
うんうんうん、
まあ、単に金の話ですね。
そう、金の問題と、もうで用地に関してはこの赤いところはどこも土地が余って人がいないところ、うん、ね、
ああ、なるほど、じゃあ場所は確保できるってこと
で、しかも州から、工場を作って最初の3年間は税金取りませんとかっていう優遇措置もらえるの、
うん、なるほど、
それをやってもなかなかできないってことは、
うん、
ここで作ったって儲かんないんだよ。
いやそうですよね。やっぱそのコストが上がっちゃうっていう、単純に中国とかで作るよりも、
う
ん、
そう、
ね、そこがやっぱありますよね。で、そう、うん、なんで、うん、その、まあ、その前回言ってたことの流れが、うん、多分トランプさん のその支持してる人たちには、うん、特にその白人労働者階級の人たちは頭にあったのかなっていうところで、うん、なんかバースがその共和党に願ったっていうのは、うん、なんかその点でなんかこう協業できる部分があるからなのかなと思ったんですけど。
バースは最初から共和党なんだよ。
あ、そうなんですか。そこは私が間違ってたかもしれない。要
はそのケンタッキーっていう州は、
はい、
まあそうです
ね、昔は工場があったから、
うんうん、
まあアコムっていう、
はいはい、
うん、鉄の会社なんだけど、うん、そこがあったからずっと共和党だ、うん、あ、共和党じゃなくて民主党、ユニオン、鉄鋼業界のユニオンってことは必ず民主党に流れるじゃん、
はいはい、
なんだけどそれが潰れちゃって、うん、もう生活がみんなしんどくなって共和党に変わったっていう。
あ、途中からもう変わってたって
こと。そうそうそうそう、昔はもうケンタッキーはもう圧倒的に、
民主党支持だったということですよね、うん、あ、なるほど。じゃあ私がちょっとそこ勘違いして
た、うん、だからね、でもそうやってトランプは言うんだけど仕事は増えんよっては思うよね、うんうん、でしかもこの関税を上げたらさ、要は輸入品の安い食料ってさ
どうすんのって感じですよね。
うん、
あ、じゃあこれ面白い話ね。アメリカ、はい、アメリカの人口は、
え、アメリカの人口どの
ぐらい？3億、
まあ補足すると3億3500ビリオンね、
はい、
3.35ビリオン、はい、人口をこうやって半分に分けると、まあ面倒くさいから 1.7B ね、ここにじゃあ名前を3つ、ゲイツ、バフェット、ベゾス、はい、この3人3人だけのお金と、
うん、
1.7 億人分のお金はこっちのがビッグです、
うん、
これやばいだろ。
3人がね、
3人だよ、
うん、
いい、これ中国の歴代の皇帝でもインドのマハラジャでも大英帝国の女王でもこんなお金持ってることないの。とんでもない格差なの、うん、だって3対 1.7 億でさ戦ってみ、戦争 1.7 億だよ、瞬殺じゃん、
うん、
でもお金の量では1億7千万人の人が貯金をゼロにしてお金をかき集めてもこの3人にかなわないのよ。こんな国でさまともに政治が機能するはずないじゃん、
うん、
やばいんだよ、本当にやばい。もうこれは歴史上最高だと思う、習近平よりひどい。だからそういう国で今政治をちゃんと一人一票とかって言ってるんだと、
うん、
やばいな。なんかもう古代ローマ帝国、中国の圧政、独裁者の皇帝よりもそのような時代よりも格差が激しい時代だからみんなが本当に怒っちゃうの分かるよね、
うん、
そういう中で牛乳が高いとかさ、卵が値上がりしてる、もう牛肉が買えなくて毎日チキンばっかり食べてるって人は、移民はいいですよ、どんどん入れましょう、 LGBT 認めましょう、中絶も OK ですよ、ウクライナにはもっとお金を出しましょうって言っている先進的なおしゃれな女性のことを信じるかなって話、
信じられないですよね。
信じられないよ、だって
もっと仕事を奪われちゃうんじゃないか
そうだから移民を排除すれば仕事が増える、うん、聖書は中絶に守って中絶は絶対許さん、
うん、
ウクライナに金を出すのは嫌だ、外国からはもう買わないって言ってる、う
ん、いやこっちを支持したくなる気持ち
は分かる、ね、そう、うん、僕今回の件は結局はインフレで生活が苦しいっていうのとこの格差だと思う、選挙の結果の全ては、うんうん、だって3人で1億7千万人にかなわないなんて、
うん、わあ、打ちのめされちゃいますよね、うん、
打ちのめされる、
うん、
でここにさらにさマスクがいて、
そうですよ、
フェイスブックのあいつがいる、
ザッカーバーグね、
ザッカーバーグ、こんなのいたらさもうこれ辺まで来るよ。
マスク超金入れてましたよね、トランプ
入れてた、入れてましたね。
2.5 億で 5人にかなわないっていう世界になるわけだから、
うん、
地獄じゃんこんな国。
どうしちゃってるんですかね。アメリカって昔からやっぱこういう感じなんですか。
あのね、
うん、
要は一番の、まあ、そうなった理由は結局は日本なんだよ。まあ、簡単に言えば日本が最初電気の会社を全部潰した、
うん、
GM フォードも倒産したのは知ってるよね、
うん、
あれもほぼメインは日本車だから、未だにアメリカ全部市場のうち3分の1は日本車なんで、
はいはいはいはい、
で製造業がほぼダメになったじゃん、うん、電気と自動車がほぼダメになって、うん、で鉄鋼は今 US チールを
日本製鉄
が買おうとしているぐらい、うん、でセブンイレブンは素晴らしい発明だったけど、
うん、カナダだっけ、
日本が勝った、
あ、日本が勝った、はい、
その時はほら見て
その時は、ね、
アメリカの政治家が全部ダメになって、うん、さあどうしたらいいんだ、もうやばいぜっていう時に、
うん、
結局そうです。まあその前にこれがあるんだけど、金融プラス IT に行ったんだけど、
うん、
IT と金融はすごく馴染みがいいので、
うん、
ここはもうほぼ一緒なんだよね。 でこっちに振り切った途端猛烈に富が増え出すの。
レバレッジの効き方が違いますよ。
こうやって伸びていくから、
まあ、なんか想像はできますよね。
そうだから製造業が日本に潰されてこっちに行き、でここが爆発的に富を生み出し始めるの。
なるほど。
きっかけはもうこの辺だね。やっぱり2008年といえば世界が変わった、そう2つあるんだよね。リーマンプラス iPhone。
iPhone か。
そう世界がやばくなった時に、
本当
に でリーマンショックで世界中の工場が消えたじゃん。 その中で iPhone が登場して全てが IT で金融に変わっていく。でこの過程で猛烈な富が生まれて、この富が分かるよね。ベゾスは iPhone でみんな買ってるよね、
うん、Amazon
で、バフェットは当然金融だよね、うん、ファンド、そしてさっきのなんだっけ、誰だ、
ゲイツ
か。ただゲイツはやばいよ、マイクロソフトがやばいから。でもこれは OS でしょ、
うん、
だから結局ね、
そうか、みんなこれで、
そうこれでギュッて伸びて、日本はこれが本当に苦手だったの。でもこれは金融と IT に弱いのは、まあイギリスはちょっと
確かに
ちょっとこっちが強いけどね、
うんうんうん、
でも EU のその他の国は全部こんなにはうまくないわけよ。
でも本当にこの3人で、うん、さっきの、
うん、1.7 億人分ね。
わかりますよ。
切ないよね。でも
なんか私ほどになっちゃいますけど、
うん、
僕ちょうど2008年起業して、
うん、
まさに、
うん、そ
のポッドキャストで最初についたスポンサーが FX の会社とかなんですよ。だからもうこのまんまですよね、
うん、
でもそれを元はその3人がみたいな。
そう、
まあ、アップルもですけど、
うん、で結局この過程でどんどん世界が格差とスーパーエーテック企業になっちゃうんだよね。
ちなみになんですけど、うん、これなんかそのスーパースターがその金融とか IT の世界でそのスーパースターが生まれることによって、うん、なんかそのアメリカ全体の意識っていうかその教育の基準とかなんかそういうものって上がっていったりはしないんですか？
下がっていったの。
どうしてなんだろう。
簡単な話で、うん、製造業の時は US スチールにしても GM やフォードにしても、うん、たくさんの工場労働者を雇ってるじゃん、
はいはい、
工場で働くと時給がいいのよ、アメリカは、1時間4000円5000円とかもらえるから、うん、その頃ね、
うん、
なので工場でさえ働けば自分の子供2人3人いても地元の私立大学に入れて、うん、その後でホワイトカラーの仕事につけられる、
うん、
子供たちはどんどん豊かになるぞ、で新しいキャンピングカー買おうよっていう世界だったんだけど、ここってさ金融ってわかるよね、銀行員ってさ、
うんうん、
5万人とか20万人とかいらないじゃん、
うんうん、あと実体がないものって感じですよね。
そう
金融ってその場所とかいらないし、
そう IT も金融もここ、
うん、
要はペイはいいよ、
うん、
給料は高いけど、
うん、
人は
人がいらない、
少な、
うん、
本当に少ないですよ。
こっちはペイはそこそこだけどみんなが豊か。
じゃあ単純にその雇用がなくなってったっていうこと。
そう
で、
そう中間層の雇用が全部なくなっていって、
一気にね。
そうだからこういうことが起きたんだよね。要はこう丸だったのが、
うん、
上と下から積力が働いてこうなっちゃったの。
ああ。
上はごく少数だけちょっと伸び、
うん、
下みんなが下に落ちて、
もう三角形でもなくなっちゃった。
そうそう丸だったのがこうなっちゃったんだよね。
う
ん、
そういうこと
か。これは切ないよ。
うん、
でここにいる3人がこの人たちより豊か。
うんうん、
これは切ない。
これを戻そうとしているのがトランプが言ったその自国のその自国で物を作るっていうことにつながっていくってこと
です、ね、自国で物を作るアメリカ、日本人に工場をアメリカに作らせる、
うんうん、
って言うんだけど、
うん、
けどってね、
うん、大して増えんからなっていう、
そうですよね、
コストも高いし、
うん、
ペイできないよなっていう、
まあ、ということで話し合うのは
そうです、まだ
無料版でも
これだけ、無料版ですよ。
そしてね、あのやっぱり皆さん気になるのは、うん、この後、まあアメリカ国内はもう当然ですけど、
う
ん、まあ、世界どうなるのかとか日本にね、どうい
う影
響を及ぼすかっていう話もまた、う
ん、みんなちょっと考えたいね、はい、
この後
本編で、うん、でも今回本当に政治はびっくりした、
うん、
ですね、
うん、日本もアメリカも、まあ、ヨーロッパも本当びっくりしたな、うん、
まあ、そのあたりも含めてね、また本編で話していきたいと思います、うん、じゃあここでお便りとご質問お願いします、
はい、ビーフビーフさん30代男性の方からいただいています。 いつもありがとうございます、うん、毎週木曜日にいらしていただきありがとうございます、第253回サイコパス政治家の回とても良かったです、特にイラさんがおっしゃっていた、うん、選挙は民主主義のモラルのない戦争という言葉が刺さりました、うん、この回が配信された日はちょうどアメリカ大統領選の結果が出たタイミングだったのでこの先の世界情勢はどうなってしまうのだろうと情報番組を見ながらいろいろと考えさせられました、うん、先行き不透明な不安な世の中ですが僕にとってオトラジは行く先をそっと照らしてくれる明かりのような存在です。
わー嬉しい、めっちゃ嬉しいね、うん、
日に日に寒くなってきていますので皆様におかれましてもご自愛くださ い,
というでもさドンピシャだったねこれ、
うん、本当ですね、
うん、でもこのアメリカの煮詰まり方を見たらさ、うん、トランプが勝つっていうよりはもうトランプにかけようっていう気持ちは本当にわかるね。あの暮らしが辛い人たち
トランプを選ぶというトランプにかけるって感じです
ね。そう、あいつら俺たちの仲間だと思ってるんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、じゃあ次質問いきます、はい、20代の女性からいただいています、はい、政治にはあまり詳しくない素人ですが長年派遣関連の仕事で働いていた経験から現在の派遣の増加は問題だと思っています、うんうん、特に地方製造業分野での派遣社員は大問題なのではないかと思います。
そうなんだよね。
ハローワークやインターネットで仕事検索をかけてもサービス業、製造業、小売業、建設業などいろいろな仕事で派遣ばかりな気がします。それは都会でも地方でもそうです、うん、正社員では労働時間が比較的長く休みが少ない一方派遣などは働く時間は短いかもしれないけれど不安定でありその差が大きいのではないかと思います。皆さんはどう思いますか。
これさ、まあ、要は派遣の人ってさいつでも首切れんだよね、
うん、
だから少々高く払っても全然ペイできる、
うん、
でしかもあまり払わなくなってんだよね、
うんうんうんうん、
で今製造業とかサービス業だけで書いてあるけどもう官僚もそうだから、う
ん、
役所とか行っても半分派遣なので安く使えるから、ね、いつでも首切れるし、
うんうんうん、
だからあらゆるところでそんなにコストカットしてあらゆるところのその人たちがさ物を買って世の中を動かしてるわけじゃん。もう半分派遣だったら、うんうんうんうん、その人たちをそんなに貧しく置いといて大丈夫なんですかっていう、うん、そこが一番の問題だよね。でみんな子供を産まなくなっちゃう、
うん、
正直今から50年か60年経つと日本の人口って8000万切るじゃん、うん、マイナス5000万でそんなことやってていいのって思うんだけどね。
なんか正社員とかと違うんですけど学校の先生とかも非常勤超
多いじゃん。今もう半分非常勤だよね、
うんうんうん、
だからなんか時代変わって、あと派遣ってもちろんね相対的に見たら昔からその、うん、保証も含めて給料も含めて低いと思いますけど、うん、でも見た目の時給はめちゃめちゃ高いみたいな、まあ、都内とかそれなりにあったじゃん。でもその辺も昔よりやっぱ下がってる、
下がってる、下がってるし派遣もさ2年とか3年だったかな、あの働いたら雇わないといけないってことになるわけよ。だから2年目が終わったところで切られちゃうピッて、
逆にね、
仕事を覚えたわこれから頑張れるなと思うところで切られるとまた新しいのを一から始めないといけない、うん、そんなのを使い潰しで、
うん、
少子化で結婚しない子供が少ないのは許さんとかって言ってるジジイが問題だよね。いやお前たちがやって
るだろうっていう、分かってなさすぎる、切ないですけどね、本
当に切ないね、
うん、はい、じゃあということでこの後ね、うん、
はい、
本編にまた入っていきますが、続きは4通りご視聴法がございます、うん、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、こちらアプリ以外の方も聞けるようになりました。そして、ニコニコ動画、audiobook.jp 4通り、ご視聴法ございますので、詳しくは概要欄からチェックしてみてください。それでは本編で、
はい。